皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月4日にミーフィーネットで発表された、弟子を見守ってくださる師父に感謝するその2という内容です。それではお聞きください。弟子を見守ってくださる師父に感謝するその2。この文章は、弟子を見守ってくださる師父に感謝するその1という文章の続きです。1、病号を乗り越える。2023年5月、突然胃が膨張し、食べ物を受け付けなくなり、寝られない状態が続きました。数日後には、10キロ以上体重が減少してしまいました。胃の膨張が本当に耐え難いとき、私は指で喉を刺激して吐きました。その瞬間、すっかり楽になり、不快感がすべて消えました。しかし、食べたり飲んだりすると胃が痛みました。私は、急性力の迫害を認めてはいけないと思いました。そこで私は、自分の執着心を見つめました。争う心、嫉妬心、不均衡な心、恨みの心、善でない心など、たくさんの執着を修正しなければならないことを感じました。私は、急性力とは一切関係ないと強く思い、法の中で自分を正し、学法を強化し、師父が私に示してくださった道を歩む決意をしました。私は、同宗と一緒に学法することにしました。同宗の家に行き、私たちは、ジュアンファールンの第三項を学びました。帰宅したとき、私はまるで浮いているような感覚で階段を上がり、非常に軽く感じました。学法中、私は3、4時間連続して両足を組み、まるで卵の殻の上に座っているかのように美しく、心地よい状態を体験しました。師父が、また私を救ってくださったのです。心から感謝しました。2、同級生に真相を伝える。2019年のある日、40年以上ぶりに同じ学校で別のクラスだった同級生が私に連絡してきました。長い間探していたけれど、やっと見つけました。他にも数人の同級生があなたに会いたいと言っています。と言いました。私は、これは師父が私に命じて衆生を救うチャンスを与えてくださったのだ、と思いました。その場で、彼らとレストランで会うことを約束しました。私は真相資料を持って、同時に師父のご加護を求めて初少年をしました。レストランに到着すると、みんなすでに席についていました。その同級生は立ち上がり、みんなに向かってこう言いました。今日は彼女からみんなに一つプレゼントがあります。これで、私が話すきっかけを探す必要はなくなりました。私はすぐに、天が中共を滅ぼすこと、中共のファールンゴンへの迫害の実態について話し始めました。そして、参加者全員に参拝を勧めました。なんと、その中の一人は、うちに来てもらえますか？家族にも話してください。と言ってくれました。3. 義理の姉がダーファーに戻り、修練を始めた。私の義理の姉、兄の妻は、1994年にファールンダーファーを修練し始めました。義理の姉は修練を始めると、家族に次々と法を伝え、私たちの家族の十数人が、共に法を収めるようになりました。今でも全員が、堅実に修練を続けています。ところが、その義理の姉だけは、1999年の7月20日以降、修練を続けませんでした。 2009年、師父が広報の中で大審判について語られた際、私は義理の姉に言いました。こんなに多くの人が修練を続けているのに、どうしてあなた一人だけ修練をやめてしまったのですか？私たちはあなたを見捨てることはできません。私たちがこの世に降りてきたとき、師父と契約を交わし、命を懸けて正坊を助けると誓いました。お互いに約束をし、迷った者がいたら目を覚まさせ、あなたはかつて私たちを目覚めさせてくれたのに、今は自分が迷っているじゃないですか。私はその約束を守って、あなたを目覚めさせなければなりません。お姉さん、一緒に師父のもとに帰りましょう。私は声が詰まってしまいました。義理の姉は、私はダーファーが良いことを知っています。あなたの兄を支持しています。と言いました。私は、それだけでは不十分なのですよ。あなたは消防時期のダーファー弟子です。もし正しく修練できなければ、将来審判を受けることになります。と言うと、義理の姉は修練を再開することを約束してくれました。しかし、残念ながら、しばらくするとまた普通の生活に戻ってしまいました。師父が、ダーファー修練は厳粛である、という教文を発表された後、私は再び義理の姉を訪ね、師父の新しい教文を彼女に読んであげました。彼女の背後にある思想号がまだ彼女を妨げ、修練をやめるような言葉を言わせていました。私は、誰にもあなたの修練を阻止することはできません。あなたが修練したいと願う限り、師父は必ずあなたを守ってくださいます。どうか戻ってきて、私があなたに約束を果たすチャンスをください。と言いました。するとその瞬間、義理の姉の表情が変わり、みんなと一緒に修練に戻ります。と言いました。帰宅後、義理の姉はすべての薬を捨てました。そして毎日、午前中に法を一個を読み、午後も法を一個を読んで、非常に精進しました。師父が慈悲深く義理の姉に再び救いのチャンスを与えてくださったことに心から感謝いたします。4. 義理の家族が救われた。その1。天から降りてきた孫娘。私の息子は今年40歳になり、幼い頃から私と一緒に法を学んでいました。大人のように規則正しく修練しているわけではありませんが、法理については理解しています。息子は30代半ばになってから毎日忙しく、家にいることが少なく、給料も足りないことが多く、しばしばお金を借りに来ました。息子との些細な会話の中で、彼に彼女がいるらしいことがわかりましたが、家に連れてこなかったので、その詳細はわかりませんでした。後に、彼の同級生から聞いたところによると、息子の彼女には離婚歴があり、7、8歳の娘を育てているとのことでした。この知らせを聞いたとき、私はまるで雷に打たれたような衝撃で、どうしていいかわからなくなりました。何日も心が静まらず、法を学んでも頭に入らず、人心がすべて表面に出てきて、どうしてもこの事実を受け入れられませんでした。しかし、しばらくしてから静かに考えてみました。私は修練者として、これは一体何なのだろうか。これは執着心ではないか。きっと私には修正すべきものがあるはずだと感じました。彼女の娘は私と血縁関係はありませんが、これは人の視点で考えてしまっているのではないか。人を超えて誰の子供であろうと、私たちには縁があるのだ、と考えが変わり、気持ちが落ち着きました。そして私は、家に呼んできてください。それも結ばれた良い縁です、と息子に言いました。私は この孫娘が救われることを願っていました。ある日、孫娘が、おばあちゃん、テレビが見たい、と言いました。私は、ちょっと待っててね。先に動画を一つ見てから、テレビを見てもいいよ、と言いました。それで、私は3体の動画を再生しました。すると、孫娘は、おばあちゃん、私は少年先鋒隊を辞めます、と言いました。この命は救われました。今では私たちは本当に祖母と孫のような関係です。今年の春節には彼女は親の家で過ごしていました。大晦日の夜、孫娘が電話をかけてきて、私に新年の挨拶をし、おばあちゃんの家に行って、お正月を過ごしたい、と言いました。私は、1日に帰ってきたら、おばあちゃんがお年玉をあげるよ、と言いました。子供は喜んで、ありがとう、おばあちゃん、と言いました。その2、息子の妻の親が共に救われた。息子の妻の父は、中共党員で、中国共産党の虚言に深刻に洗脳されました。息子が彼に真相を話したことがあり、彼は、もう話すな、通報するぞ、と言いました。私はそれを聞いて嫁に、あなたのご両親と連絡を取って私と会わせてください、と言いました。嫁は、会わないでほしいです。あなたたちと会えば関係が、悪くなるだけです、と言いました。私は、彼らが私たちと関係を悪くするのなら、それは私たちが受け入れるべきことです。でも、少なくとも会うチャンスは欲しいです、と言いました。嫁は顔をしかめて、それなら、と言いました。実際に会ったとき、予想外の展開がありました。私が息子の妻の親の家に入ると、義理の父が、どうしてこんなに遅く来たんですか？早く広報を教えてください、と言いました。私は驚いて何を言っていいかわからなくなりました。真相を伝え、彼に参拝をさせました。しかし、帰るとき、義理の母は顔をしかめており、送ってもくれませんでした。帰宅後、私はこの出来事を同州に話しました。同州は一緒に再度行こうと言ってくれました。私たちは、ジュアン・ファールンと、こう教えるビデオを持って、義理の両親の家に行きましたが、義理の母はずっと顔をしかめたままでした。私たちは義理の父に広報を教え、ジュアン・ファールンを一個を学ばせました。交流の中で、義理の母の心の問題を解決するように努めました。すると義理の母は、私にもジュアン・ファールンを一冊ください。これは人を善良にする本ですね。それに私も対談します。と言いました。こうして息子の妻の両親は共に救われることができました。主婦が弟子とその家族を常に見守ってくださっていることに感謝申し上げます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。